リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間のこの歩みを終えてこのところに帰ってこられた皆さんを心より歓迎をいたします。お帰りなさいと言いたいと思います。いろいろなことがあると思います。生きていると楽しいことばかりではなく、嫌なこと、辛いこと、苦しいこともあって、ああこれからどうなるのかなと迷ってしまうこともありますけれども、私たちは神様のところに帰ってきて、ああ、私は神様に愛されている。私は神様に導かれている。ということを確信するならば、新しい力に満たされて、勇気が与えられて、一週間を始めることができます。先ほど賛美をいたしました。すべて癒すし、三上ともに増せば、歌いましたけれども、大丈夫だよということですね。神様が一緒にいてくださるから大丈夫ですよ。もうこの世を見たら恐れること不安なことばっかりですけれども、いやでも変わらない神様が私をいつも見守っていてくださる、助けてくださる、導いてくださる、大丈夫だというこの確信ね。神を信じ、また私を信じなさいと、この聖書を購読いたしましたよね。そうだ、神様がおられる、大丈夫だ、神様を信じればいい、イエス様を信じればいい、まあ、そのことを知っている私たちは本当に幸せだと思います。この世の人はそういうことを聞けないし、そういう方がおられるということすら知らないんですね。頼るのは誰かと言ったら、まあ究極的には自分しかいない。本当に心細いと思うんですね。いや心細くない、俺は自分の力でやっていくんだって、まあ強がりを言う、まあそれしかないので、そう生きるしかないですね。けれども私たちは大丈夫だ、何があっても神様がおられるということを知っています。本当に幸せなことであります。今日も御言葉からその神様の福音を聞きたいと思います。今日の第一のポイントですね。知恵が必要だということですね。困難な世の中です。この箇所はですね、イスラエルの三代目の王様になったソロモン王のことが書かれてあります。王様になりました。で、神様はですね、このソロモンを喜び祝福し、何でも望みを言いなさい、叶えてあげますよと言われたんですね。で、ソロモンはそれに対してどう答えたかというと、三章の九節、ちょっと前の方ですね、先ほど読んでいただいたの前の方になりますけれども、この三章の八節から読みましょうか。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。九節ですね。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができますように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。まあ、このソロモン王は王様になったんですね。で、王様はいろんなことを決めないといけません。また、この当時のこの世界の王様は、まあ、裁判官と言いましょうかね。また、カウンセラーと言いましょうか。そういうのも兼ねていたんです。ですから人々が困ったことがあると王様にどうしたらよいでしょうか、いろんな問題が起こるとどうしたらよいでしょうかってですね、求めてくるんですね。それに的確に答えないといけない。そのためには知恵が必要だと、神様どうか知恵を与えてくださいと、お願いをしたということです。私たちも知恵が必要なのではないでしょうか。この世界は困難なことがたくさん満ちていますね。 先週この韓国の青年、この日本を愛して日本のために宣教に来てくれた青年紹介しました。でこの前祈祷会の時に来てくれて、たどたどしい日本語でですね、最後のお別れって言いましょうか、思いを話してくれました。中にはあまり日本には来たくなかったという子もいたんですね。けれども日本に来てこの生活をし宣教していると日本のことが大好きになりましたと、ぜひまた日本に来たいと思いますと言ってくれました。嬉しかったです。けれども今日本と韓国の間はもう最悪の状況ですね。もうお互いに国交を断絶するみたいな感じになっていて、これどういったら解決するんだろうかなって思う。解決できないんじゃないかなみたいな感じもするんですね。知恵が必要ですね。で私たちはもうこのソロモンと同じように、神様知恵を与えてください、この困難な問題を解決するための知恵を与えてください。まあ日本の中にこの領土問題いくつかですね、外国とその領土を島を取り合っているという場所がありますね。両方とも自分のものなんだ。まあ、この土地の問題ですね、はもう大昔からもうそれでいろんなところが喧嘩をしているし、国と国がその土地をめぐって争い戦争しているという状況です。もうちっとも変わっていない状況ですね。お互いに自分のものなんだと言っている。どうしたらいいんだろうかな。神様知恵を与えてください。ですね。こう、お願いをしたいし、神様与えてください。ソロモンはここで神様にお願いをしたんです。そうすると神様はそれをとても喜んで、そうか、あなたは長生きするということも求めない、お金が欲しいとも言わないで、知恵が欲しいと言った。じゃあ知恵を与えようと同時に、富もあなたに与えようと言われたということですね。神様の祝福を豊かに受けた。そして非常にこの賢いものとなって、素晴らしいこの働きをするようになったということです。で、この一つの例がこのところに書かれてあります。まあ女の人二人がソロモンのところにやってくるんですね。そして子供を、両方とも子供を持ったんだけれども、一人が亡くなったと。で、残った一人を自分の子供だと言って、まあ取り合いをするというか争いが起こっている。で、他の人たちは誰もそれを知らなくて、どっちの子が、どっちの子であるかと誰も言ってくれる人がいないんだという状況ですね。で、どうしたらいいんでしょうかと、ソロモン王のところにやってきて、で、ソロモン王は言うんですね。じゃあ、剣を持ってきて、その子供を二つにしなさい。で、両方に分け、半分ずつ分け与えたら平等になるんじゃないか、と言うんですね。そしたら、この本当のお母さんがですね、いやいや、そんなことしないでください。そんなに死ぬんだったならば私はいいです。もうあの人にあげてください。ですね。そう言った。そうしたらソロモンはですね、ああ、わかった。あなたが本当のお母さんだね。と言って、子供をそのお母さんに、預けた、あげたという、この名裁きです。これ、皆さん聞いてですね、私たち、あれ、どっかで聞いたことあるな、って思われた方もあるかもしれません。これはですね、大岡越前のですね、大岡越前の名裁判の一つの話が非常によく似た話があるんですね。大岡越前のところに女の人が二人来て、子供をですね、自分の子供だと言い張っている。どうしたらよいでしょうかと言うんですね。で、大岡越前はですね、じゃあ子供を引っ張り合いなさいんですね。で、お母さん同士が子供を引っ張るんですよ。勝った方にあげようと言うんですね。で、引っ張ったら、引っ張られるから子供がですね、痛い痛い、痛いですよね。痛い痛いと言って泣く。でも、こう一人のお母さんがかわいそうになって手を離したんですね。そしたら、もう、引き寄せたお母さんが、ああ、私が勝ったと言うんですけれども、大岡一善は、いやいや、勝ったのは手を離したお母さんだと。 この人が本当のお母さんで子供のことを思っているから手を離したんだと、この人が本当のお母さんだと言ったというこの大岡裁きがあります。テレビにもなって私も見たことがあります。どうなのかなと思ってちょっと調べてみますと、まあ、この大岡越前のいろんなこの名裁判がいろいろあります。私が好きなのは三方一両損というですね、裁きというのがこう名裁き大好きなんですけれども、そういうのは大体後世の人たちがですね、この付け加えて講談にしたり小説にしたりしてしたものだと思われるんですね。また他の人の裁きをその人の裁きにしたりということもあったようです。で、大岡越前が生まれる前ですね、1650年くらいだそうですけれども、イエス使い、まあ、カトリックのイエス使いの宣教師が日本にやってきて、そしてクリスマスの出会の時に、このソロモンの劇をですね、やったそうなんです。だからそういうのが知られていたのかなというのもありますし、この中国を通じてですね、そういう話が来たんじゃないかなというふうにも言われています。まあ、とにかく、このソロモンは非常に賢い人であった。で、シェバという国に女の王様がいたんですね。その王様がこの噂を聞いて、ソロモンのところに訪ねてくるんですね。そして本当に頭がいいのだろうかという、いくつかの難問を持ってきてですね、彼に聞いてみた。そうしたらもう頭が良くて神様から知恵を与えられているので、もう素晴らしい答えをしてびっくりをした。もう噂で頭がいい人だって素晴らしいこの富を持っておられるということを聞いたけれども、あの噂はもう半分ほどだったと。もっともっと頭が良くてもっともっとすごかったと感心をしたという話が書いてあります。まあそのように神様はソロモンに知恵を与えられたということですね。ですから私たちもソロモンに知恵を与えていただかないといけないですから、第二のポイントですね、神様にそれを求めましょうということです。いろんな問題があって、いろんな悩みがあって、どうしていいかわからないので、神様助けてください。今日の聖書、このタイトルがですね、困った時の神頼みというのを付けさせていただきました。看板を上げているんですけれども、夕べ夕拝の時に来られた方ですね。この困った時の神頼みというのを見て、ちょっと話を聞いてみたいなと思って来たという方が来られましたけれどもね。困った時の神頼み。これはまあ、どちらかというと、普段は信仰ないけれども、困ったら神様、仏様助けてくださいと言ってお願いする、まあ、都合のいい、人間だということをちょっと揶揄するような意味でありますけれども、でも私はそれでもいいと思うんですね。もう困った時はぜひ神様に助けを求めてほしい。助けてください。私は困っています。悩んでいます。問題があります。どうしていいかわかりません。遠慮なく、もう求めてください。ということです。教会には不思議なことがあるんですね。まあ私たち、困った時の神離れって言っているんですけどね。困って苦しんで悩んでいると、教会に行かなくなってしまうという不思議な現象があるんですね。熱心なクリスチャンほどそういうことがなりやすいんですけれどもね。でもそういうことじゃなくて、困った時にこそ困っていますよ、悩んでいますよ、もう安心してですね、神様に求めてほしいし、神様はそれを願っておられます。新約聖書マタイによる福音書7章の7節、77で七夕です。覚えやすいですよね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。門を叩きなさい、そうすれば開かれるという言葉がありますよ。求めなさいと、探しなさいと、門を叩きなさい、神様にですよね。私は悩んでいます、苦しんでいます、どうしていいかわかりません、どうか知恵を与えてくださいですね。もう求めることです。遠慮なくですね、求めることです。 ヤコブの手紙の一章の五節、これも素晴らしいことが書いてあります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく、咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。ここにありますね。もう知恵が足らないなというか、どうしていいかわからないなとはあなたが思うならば、もう神様に願いなさい。そうすれば与えられますよということですね。で、神様はどういう方かというと、誰にでも、誰にでもとあります。誰でもなんですよ。助けてくださいっていうのは誰にでも。いやいや、あなたの声は聞かないよとか、あなたの願いは聞かないよとかいうことではないんですね。いやいや、私クリスチャンじゃないですけどいいですか？いいですよ。クリスチャン、お祈りはもうクリスチャンしかできないと私たちは思っていますけれども、それ間違いですよ。クリスチャンじゃない人もお祈りできるし、してもいいんですよ。誰にでもですからね。もう私はもう前からですけれども、神様信じますと言わない人にもお祈りしてもらっているんですよ。で、お祈りしませんと今まで言った人はね、一人しかいませんね。もう他の人はみんな神様信じますと言う前にお祈りするんです。何か困ったことはありませんか？神様お祈りしましょう。ね、お祈り仕方。神様と言ってね、お祈り、こう、言いたいことをね、お願いしたことを言って、最後に、イエス様のお名前によってお祈りしますと言えばいいんですよ。簡単でしょ？って言うとですね、みんな、ああ、簡単だなと思って、お祈りするんですよね。もう、お祈りしたらこっちのものですね。もう、信じたと同じじゃないですか。ね。平野さんもそれで、ですね。もう、信じますという前からお祈りをして、で、洗礼まで導かれたということを、ですよね。もう神様が、いやいやいや、あなた神を信じると言ってないでしょ？聞きませんよっていうことじゃないですよ。神様、キリスト教の神様、私、こう信じてませんけど、助けてくださいと言うならばですね。いや、もう助けますよ。知恵を与えますよって、本当に太っ腹な神様ですね。もう誰にでも、で、惜しみなくとかね、咎め立てしないでとかあるんですよね。惜しみなく与えてくださるお方なんだ。だから遠慮なく神様に願いなさい。そうすれば与えられます。神様がそういう知恵を与えてくださるし、解決を与えてくださるお方だということです。聖書の中にはソロモンだけではなくて、いろんな知恵あります。イエス様もそういうことをされたことがいくつかありますね。イエス様のところに、姦淫を犯した、まあ不倫を犯して、その罪を犯した人が連れられてきた。で、人々はイエス様に訴えるんですよ。イエス様、この人は姦淫の罪を犯しました。旧約聖書を見ますと、そういう人は石打ちで死刑にすると決まっていますけれども、どうしたらいいですか？ということを、難問をぶつけたんですね。イエス様が、そうだね、旧約聖書に書かれてあるから、そういうことをする人は石打ちの刑だよね、と言ったら、あなたはこの神様の愛ということを、神様が許してくださるということを言っているのに、そんなことを言ってもいいのか？というので非難されますし、で、いやいや、その人許してあげてくださいと言うと、いやいや、あなたは立法に書かれている、旧約聖書に書かれてあることを無視するのか、それでいいのかというのを非難される。まあ、これも大手飛車取りで、どっちを答えてもダメなんですね。で、イエス様はしばらくそれに答えられないで、地面に何かこう、書いておられた。まあ、ある人はその書いておられたというのはですね、もしかしたら人間のいろんな罪ね、妬みとか嫉妬とか裏切りとか嘘とかそういうことを書いておられたんじゃないかなという人もありますけれども、まあわかりません。で、言われたんですね。あなた方の中で全く罪を犯したことがないという人が一番最初に石を投げなさいって言われたんですよ。生まれたから一度も罪を犯したことがない、悪いことをしたことがないという人、一番最初に投げる。一番最初に投げた人はこう目立ちますよね。お、あの人が投げたぞ。あの人は今まで一回も悪いことしてないって。いやいや、昔あいつこんなことしていたぞと。昔はやんちゃやってたよとかね。みんな知ってるんじゃないかな。ね。
で、みんなこう自信がなくなってですね、いやいや、できない、できない。で、もう年を取った人からだんだんいなくなっていって、みんないなくなってしまった。これイエス様の命裁きですよね。で、イエス様のところに人がやってきて、ローマの皇帝に税金を払ってもいいでしょうか？いや、払わない方がいいでしょうか？っていう質問をしたんです。これも実は難問です。その当時、このイスラエルの国はローマに支配をされていて、ローマに税金を払っていたんです。で、税金は払わないといけなかったんです。けれども、もう心の中では絶対払いたくないんですね。敵にっていうかね、もう払いたくない。それよりも自分たちがローマから税金を取り立てるというのが正しいのに、今反対の状況になってるから嫌だとみんな思っている。けれども仕方なしに払っていた状況だったんですね。だから払いなさいと言うと、お前は国民の敵だとですね言われるし、払わなくてもいいと言うと、じゃあお前はローマに逆らう反逆者じゃないかと言われて、どちらを答えてもダメだったんですね。で、イエス様が答えられたのは、じゃあそのお金を持ってきなさい。で、お金にはこの人物が刻んであるんですね。これは誰ですかと言ったら、ローマの皇帝、カイザルだ。じゃあ、皇帝のものは皇帝に返しなさい。神様のものは神様に返しなさい。と、イエス様が答えられたんですね。で、その答えにみんなびっくりした。本人のものだ。皇帝は自分のものだとお金は言ってるんだから、これはあなたのものですね。と言って、あなたに返す。で、神様のものは神様に返す。もう全く間違いがないことで。で、みんながもう何も言うことができなかった、イエス様の名裁きでありますね。神様がこのように素晴らしい知恵を与えられるですね。だから私たちはこの神様に求めることです。神様どうか知恵を与えてください。教会学校の最後、祝福の祈りをしてくださいというね、私毎回お祈りしますけれども、その中にですね、どうか勉強がよくわかるように知恵を与えてくださいって神様にお願いを毎週しています。ね、神様は必ず与えてくださると信じています。第3のポイント、神様が導いてくださいますということですね。神様がこの世界を導いておられ、神様が私たちと共にいてくださる。そして私たちの問題もすべて知っておられる。ああ、このことを悩んでいるな。このことを苦しんでいるな。これどうしていいかわからないと思っているな。神様は全部知っておられます。そして神様はその解決も知っておられます。ですから神様は一番良いタイミングで一番良い方法を教えてくださいます。私たちもこの生活をしているときに、これどっちがいいのかな、こっちがいいのかなって迷うときがあります。そういうときも神様が、その道を教えてくださる。けれども、神様が教えてくださると言っても、神様の声がパッと聞こえたら、本当にわかりやすいんですね。けれども、神様の声はパッと聞こえてこない。中にはですね、神様の声が聞こえたという人たまにありますけれども、稀なことで、ほとんどは聞こえない。新約聖書ですね、この、パウロがですね、いろんなところに行くというときに、神様に導かれたということが書いてある場所があります。使徒言行録16章にですね、6節。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、古着やガラテア地方を通って行ったとあるんですね。こっちの方に行って神様の言葉を伝えようかなと思ったら聖霊がそっち行っちゃいけないよと言われたというんですね。これどういうことなのかなって思うんです。また続いてですね、7節にはミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかったとあるんですね。こっちに行こうと思ったら、そっち行っちゃいけないよって言われてしまったということです。このようにして、これはダメですよ、これはダメですよって、じゃあこっちに行くしかないな、そっちはダメです、じゃあこっちに行くしかないなと言ってですね、こう、 歩んでいった様子が伺えるんです。ここで聖霊が許さなかったとかですね、聖霊が禁じられた、イエスの霊が許されなかったというのはどういうことなのかなというのは具体的には、こう、私たちにはわからないです。けれども私は、この聖書に書いてあるのがですね、いつもいつも特別ですね。もう聖霊の声が聞こえるとかですね、いうようなことじゃないと思うんですよね。この人たちも、使徒言行録で生きていた人たちも、私たちと同じ生き方をしていたんですね。で、何らかの形でそっちに行くことができなかったというのを、あ、これは聖霊の神様によって禁じられたんだな、と信じた、ということですよ。私たちならそれはわかりますよね。こうしたいなと思うんだけれども、条件的にそれが許されなかった、と言いましょうかね。そういう時は、あ、これは神様がこっちの道じゃないな、ということを教えておられるんだ、と言いましょうかね。で、使徒言行録続きましてですね、9節に、その夜パウロは幻を見た。この幻っていうのは多分夢だと思うんですけどね。寝ている間に見たものだと思いますけれども、その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。まあ、そういう夢を見たんですね。で、パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニアというのは、海があって、その向こうの国で、まあ、外国だったんですね。今までは、まあ、知っている場所だったんですけど、今度は全く知らない外国に行くというので、あ、これは神様が外国に行ってイエス様のことを伝えるようにという導きだと彼らは信じて船に乗って行って、それからこの神様の福音が世界中に広がるきっかけになったことです。まあ、神様がこのように導かれるということです。これは使徒言行録の時代だけではなくて今の私たちの生活の中でもあります。いろんなことがあって私はこうしたいなと思ったけれども、でもいろんな条件が重なってそれができないなというならば、あ、これは神様がそれを禁じられているんだなと考えてもいいですしね。何かこう開かれている道、あ、こっちの道をなんか考えていなかったんだけれども、こうするように道が開いていったなというなら、それは神様が導かれている道だということです。私たちが教会で何かしようというときは、毎月役員会が開かれて、そして役員会で議論をして、で、ああ、これみんなが賛成するからそれ決めましょうと言って決めます。けれども、まあ役員会でこう決まったことというのは、私たちが話し合って決めたことですけれども、でも、私たちはそうじゃなくて、いや、これは神様がそれを認めて、神様が導いてくださったんだと、信じます。ですから最初に神様、この役員会を導いてください。私たちの決定をどうか導いてくださいとお願いするんですね。ですからそのいろんな議論を通じて神様がその道を示してくださる。私たちは信じています。ですからそういうので、ああ、これにしようと言って決めたら、それが神様の道なんだと私たちは信じてもいいし、信じるべきなのです。何か私たちはともすると、こっちはこっちとこっち二つの道があって、どっちにしたらよいのかな、わからない。でも、こっちの道を選んだ。行っているうちにうまくいかない。ああ、これは神様の御心じゃなくて、あっちの道が神様の御心で、私は神様の御心を外れて生きているとか思う人が中にはあるかもしれませんけれども、それはそうではないということですよ。神様は自分が、ああ、こっちがいいなと思って進んだら、神様はその道を祝福される。で、その道で思うようにいかないとか、うまくいかないことがあっても、でも、それも神様のご計画の中なんだ、と信じることです。で、そこで今度は神様どうしたらよいのでしょうかと、またそこで神様にお願いして道を求めていけばよい、ということですね。
まあもちろん反省することは必要ですね。これはやったらうまくいった。これやったらうまくいかない。じゃあ今度からこうしようというような反省することはとても大切なことでありますけれども。でもそれにおいて私は神様の道ではない道を歩んでいると思う必要はありません。今私が歩んでいる道を神様は喜んでいてくださり、そして祝福してくださると信じてもいいのであります。神様は私たちを愛して導いてくださっています。皆さん一人一人の人生を祝福し導いてくださっています。そして最後その導きに従っていくと、最後神様のところ、天の国にみんなが行くことができます。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。この世界は困難が満ちています。政治の面でも経済の面でも人と人との関係もどうしていいかわからないことがたくさんあります。知恵が必要です。どうか私たちにどうしたらよいかわかる知恵を与えてください。ソロモン王に素晴らしい知恵が与えられています。どうかそのような知恵を私たちにも与えてください。世界の政治家にどうか知恵を与えてください。困難な状況を解決できるような知恵と勇気を与えてくださるようにお願いをいたします。私たちもいろいろなことがあってどうしていいかわからないこともたくさんありますけれども、あなたに導かれ、あなたに歩んでいるから絶対大丈夫だと信じます。私たちが祈りつつ求め、決めたことをどうか祝福してください。私たちの人生を、私たちの家族を、私たちのこの世界をどうか祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく聖帳の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださり、ありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。